さて、番組今週のテーマは、高知大学に平成27年4月に38年ぶりに設置される予定の新しい学部、地域協同学部についてのお話です。番組前半は高知大学地域協同教育学部門、上田教授、石筒准教授にお話伺っていきます。お二方、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、そもそも高知大学はですね、地域に入って一緒にこう問題をね、その地域が抱えている問題を解決したり研究したりという動きが盛んな大学ではあるんですけども、そんな高知大学が掲げる高知インサイドコミュニティシステム、これ略して KICS と言うんですけども、上田先生、今回のこの地域協同学部というのは、この高知インサイドコミュニティシステム KICS ともかなり関連があるようですね。
はい、非常に重要な関連があるんですが、 KICS と言われている取り組みで、高知大学は地域の皆さんが抱えている課題、それをこう伺って、高知大学の持っている資源をどう活かせるか考えて地域に貢献していこうしているわけです。まあ、今度新しくできる地域協同学部は、実は学部としてですね、地域のニーズを勉強させていただいて、大学の資源をどう活かすか考えながら地域と一緒に課題解決をして、学生の教育も地域の課題を活かして地域のニーズに合ったような形で教育を進めると。この学部はだから、高知大学が取り組むその KICS の取り組みの中心を担っていくという具合に続けられていると思います。
なるほど、そうなんですね。確かに先日高知県庁の関係者の方にお話を伺った際にもですね、高知県というのはいわゆる課題先進県と、言えそうで、その少子高齢化であったりとか、あと産業がやっぱり衰退していっている、そういったこともありますし、あと中山間地域の疲弊、これもね、ずいぶん前から課題としてあったものなんですけども、このように高知県は特にですね、その全国に先駆けて課題が浮かび上がってきている、いわゆる課題先進県ということなんですけども、じゃあ今回のこの新しい地域協同学部というのは、普通の学部でしたら、教科書であったりとか本がね、こう配られて、これ勉強していきますということになるんでしょうけども、地域協同学部の学生の皆さんは、じゃあ高知県にそのいろいろ散らばっている課題が教材ということなんでしょうかね。
まさにその通りですね。もちろん教科書を使った勉強もするんですが、一番の教科書は生に存在する生きた課題ですね。でこれをどのように解決していくか、いわゆる授業講義とかね、テキストで学んだことを使いながら解決に取り組んでいくと、それ自体が、全面的ではないんですが、地域の皆さんの力になるところもあるだろうということで、地域貢献にもつながるかなと、こういうことですね。
なるほど。さあ、そしてですね、石筒先生、何でもこの地域協同学部というのは特徴的なカリキュラムがね、いろいろあるそうですね。
はい、学生は1年生から4年生まで県内各地をキャンパスとしていろいろ回っていく、そういった授業を用意しています。地域に入って実際の課題を体験して、でそれの解決方法、なかなか難しいと思いますけれども、でそういった解決方法をどうやって見つけるか、でそういったことを、直接体験できるための実習科目を配置しています。で実際にはいわゆる地域再生、それから商店街の活性化、地域の産業の活性化、地域の資源を生かした産品商品の開発で、そういったものを含んだ授業が実習科目には入っております。で学生自らが企画を立案しながら実践して、それを地域の方と共同して行っていく、そういった形の実習科目を配置しています。で、その実習を学内に帰っていろいろ振り返ってもらいますけれども、その中で組織や地域の動きを学びながら、そういったことをですね、できる、そういった能力を身につけることを目指しています。
上田先生、このカリキュラムで目指すその人材像ですよね、そういったものを教えていただけますか。
一言で言うとですね、難しい言葉を使ってます。地域協同型産業人材というのを目指そうとしています。今日ですね、地域とか社会が抱えている解決すべき問題というのは非常に複雑で多様 でしかも変化をしやすいですね。で一つの答え回答を出して解決しても、次から次にまた新しい問題が生まれてくると、こういった問題を解決しようとした時に、一人のですねスーパーマンが出てきて、こうやりましょうって言って解決するような、そういった状況ではない。どうするのかというと、地域のおじいさんおばあさんから、 子どもまで極端に言えば含めてですね、いろんな専門家も関わりながら問題を共有して、解決策を考えていく、一緒に考えていく、でそれ一緒に実践をするですね、ということでしか解決しないんだろうと思います。その時に、そういった多くの人をですね集めて同じ方向に向くようなそういった、共同をですね運営する人っていうのはどうしてもいるわけですね。今地域も社会もそういったね人を求めているんだろうと。それを育てるにはですね、単に理屈だけ勉強したのでは、そういった能力が育たないんですね。実際に多くの人とこう協力する、いわゆる共同していくことでしかですね、能力が育たない。だから1年から3年4年まで、常にですね実践しながら勉強していくという、こんな特殊なカリキュラムを作ったんですね。
で、上田先生、今回ねこの高知大学の地域共同学部、全国初の試みということで、これね内外でもかなりの反響があると思いますけども、いかがですか？
そうですね、いろんな反響ありますけどね、いい反響も悪い反響もあるんですがまあ全国初というのは多分我々全国初だと自負しています。でそれはいわゆるこういった形で実践的にですね、しかも地域のニーズに合わせて教育プログラムを作り、研究も行うということですね。そういうことを学部全体で取り組むっていうのは、まず初めてだろう。それから、学生全員が地域に行くと、定員60名なんですけど60名がですね、1学年60人が全員ですね地域に入って、地域の人とこう一緒に活動しながら学んでいくということも初めてだろうと思います。そんな学部はどこにもないんじゃないかなと思うんですけど。
いや先生、これね本当に高知大学の地域で我々は生きていくんだという覚悟をね感じさせるような大きな出来事なんじゃないかというふうに思いました。ではですね、そろそろお時間も近づいてまいりましたので、高校生も含めまして番組を今お聞きの皆さんへのメッセージを、じゃあ上田先生と石津先生、お二方にいただきたいと思います。では上田先生お願いします。
地域共同学部、地域の困りごとを解決する魔法の杖にはなれないと思いますが、皆さんと一緒に考えて、行動する学部になります。地域の皆さんが一歩一歩課題解決に向かって進んでいく時の杖になる学部だと思っています。ぜひですね、私たちと一緒に考えましょう。私たちにいろんな地域の問題考える場を与えていただければ、こちらから出向いて一緒に考えていくということを考えていますので、お声掛けをいただければと思います。
では石津先生お願いします。
はい、高校生の皆さんへのメッセージになると思いますけれども、将来地元に帰って働いてみたいとか、地元に残って働いてみたいという皆さんにはぜひこの学部のことを考えていただきたいなと思います。で地域の課題とやっぱり本当に向き合っていろいろ考える、で特に地域の方々と一緒に考えて行動する、そういうことができる学部ですので、ぜひこういった学部もあるんだということも頭の中に入れていただいて、私たちも待っていますので、一緒に動いて頑張りましょう。
番組前半は高知大学地域共同教育学部門上田教授と石津淳教授、お二方にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて番組後半、ここからはですね、高知県立文学館の学芸課長の津田さん、そして地域共同系の授業の一環で高知県立文学館で実習を行っていました人文学部社会経済学科3年生西森紗理さん、お二方にお話伺っていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまず職員の津田さんにお話伺いますけども、高知県立文学館でこうした学生を実習生として受け入れるようになったきっかけ、何かあったんでしょうかね。
地域、共同系のですね、授業で、学生たちを、受け入れてもらえないかというお声をかけていただきまして、でぜひ私たちもその若い感性ですよね、文学館というのは皆さんご承知のようにですね、比較的年齢層の高い方たちに非常にこう利用していただいている施設なんですね。でそんな中で私たちが今小中高保育園を含めまして、そういった若い世代の人たちにですね、文学館に足を運んでもらいたいっていう思いがすごくあるわけなんですよ。でこれからの世代ね、時代を担っていく人たちですねにも足を運んでもらいたいっていう思いがあるんですね。そんな中で非常にこういったフレッシュなですね感覚を持たれた学生たちがですね、文学館に来て一緒に考えて、どうすればお客様に足を運んでもらえるか、どんな文学館が皆さんは理想であるのかということをですね一緒に考えてもらいたいというふうに思ったんですね。ですから受け入れさせていただいた、そういった経緯があるわけなんです。
学生はですね、その具体的にどのような実習をされていたんでしょう。
はい、もう本当に事務的なことからですね、それから教育普及事業というのに今私たち力を入れておりますので、その教育普及事業の一環であります、例えば、お話キャラバンなんていうね、学校に出かけていきましてですね、紙芝居をしたりっていうことを今力を入れてやっております。そういった実際に現場に出かけていただいたりとか、それから広報活動ですね、こういったイベントをやりますので、ぜひ皆さん足を運んでください、呼びかけをしたりとか、そしてもういろんなアイデアを出してくれますのでね、そこが私たちにとりましては、ですから今私たちが館を運営している中でですね、彼女たちがアドバイスをくださった事柄っていうのがですね生かされているわけなんですね。
僕が考えていた実習内容よりも随分多岐にわたる、本当にこう県立文学館の1から10まで、はい、もう普通の職員として、
いや職員以上に頑張ってくれました。はい、
西森さん、県立文学館に入って実際にその実習されてみていかがでしたか。
私高知県出身なんですけど、隣の図書館には行くけど文学館には全然行ったことがなくて、最初この建物は何だろうっていうことで全然興味も湧かなかったんですけど、この地域共同の授業で、授業の一環でこちらに実習で来させてもらうようになって、あ、ここはそういう文学を伝える一つの施設なんだなっていうことを初めて知ったんですね。で、私が知らなかったっていうことも一つの文学館が抱える問題だと思うんですけど、じゃあその広報が足りないっていうところをどうアプローチしていくかっていう、さっき津田さんがおっしゃったように、その若者が全然この文学館を知らないっていうことが文学館実習に来てすごい課題だなっていうふうに思ってたんで、そこにどうアプローチするかっていうのをみんなで考えてやってました。で、その広報自体はいろいろ Facebook を立ち上げてみたり、チラシを配ったり、着ぐるみを着ていろいろな施設というかそういうところにお邪魔させてもらったりっていういろんな活動をしてきたんですけど、それが結果として来館者が増えたとかそういうのはあまり実感としてはわからないんですけど、ただ私たちが活動、ここで活動させてもらってるってことが他の友達とか親とかそういう人には少なくとも行き渡ってるんで、あ、文学館でそういう活動しているんだ、文学館っていう施設があるんだっていうことも私の身近な人からそういう広報はできてるんじゃないかなっていうふうには思います。
津田さん、こんな西森さんの活動をご覧になってですよね、どのような感想をお持ちですか。
はい、やっぱり若い方たちというのは私たちにですね思いもつかないような発想があるんですね。だからそういった発想を取り入れさせていただきながら次の段階に私たちも進んでいくわけですよね。ですから高知県立文学館は60数名の作家さんを紹介しているわけですよね。けれどもなかなかその作家さんを皆さんに紹介しようとしてもですね、あまり興味をね、なかなか文学というのは興味持つ人っていうのは限られた人たちっていうイメージが強いですよね。けれどもいろんなところから文学っていうのは楽しめるんだよということの中で彼女たちのその力を借りながらですね、皆さんにですね文学館に目を向けてもらうと いうことの中で今もですね前向きに動いております。
そうなんですね。じゃあ本当にこう西森さんが実際に入ってこられて、はい、そこで西森さんがお持ちになった視点というのは大いに役立ったということですよね。
そうですね。例えばですね Facebook の、 あの話が出てましたね。でこれあのメンバーがですね立ち上げてくれたんですね。でそれをですねずっと文学館の職員が今Facebook で送り続けてるんですね情報が。そうしますともう400件とか500件とかっていうのがね今あの Facebook の方にですねあるんですよ。
いやこの話なんかはまさにですね高知大学が行う地域共同のあり方、本当にこう最たるものの一つなのかもしれないなというふうな感じも持ちました。で津田さんですねあの高知大学に設置予定のこの新しい学部地域共同学部、今後期待することっていかがですか。
はい、あのやはり高知大学さんを中心になっていただいてですねやはり地域をですねどのようにあの動かしていくのかということのためにはやはりいろんな場所を知らなくてはいけないと思うんですね。産業であり文化でありそれから福祉でありそういったことを総合的に学んでいただいて、じゃあ自分はどの部署で活動をするのかということでですねぜひあの学生の皆さんたちにですね頑張っていただきたいなということで私はすごくですね期待をしております。
というわけで今週は高知大学平成27年度に38年ぶりに開設される予定の新しい学部地域共同学部をテーマにお届けしました。なお地域共同学部は現在設置認可申請中で今後内容の変更の可能性もありますのであらかじめご了承ください。津田さん西森さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
高知大学では8月2日3日の2日間オープンキャンパスが行われます。高知大学受験をお考えの皆さん、大学の雰囲気や学べることを詳しく知ることができるこの機会をどうぞお見逃しなく。そこでこの時間は以前高知大学のオープンキャンパスに参加して高知大学への入学を決めた在校生の皆さんに当時のオープンキャンパスについてお話を伺いましたので、早速その模様をお聞きください。
ではまず自己紹介からお願いします。
人文学部人間文化学科1年望月明弘です。
よろしくお願いします。
お願いします。
望月さんは静岡出身ということで、そんな静岡から高知大学のオープンキャンパスにもわざわざいらしてくださったんですけども、その高知大学のオープンキャンパスに行ってみようと思われたきっかけは何かあったんですか。
高校の時の恩師の先生に、あの2学年の最後の時期にお前は高知大学行けということを言われて、それでじゃ あ、 あの夏にオープンキャンパスがあるんでその際にちょっと参加してみようかなっていう軽い気持ちで参加してみました。
その先生は具体的に何々があるからお前は高知大学に行けとおっしゃったわけではない。
もうその当時からも先生はあの僕がやりたいことは大体把握してきてくれたんで、それであのやりたいことができるのは高知大学あるからお前そこに行けみたいな言われましたね。
そうなんですね。でそんな動機でオープンキャンパス訪れた高知大学の第一印象っていうのはいかがでしたか。
とっても校内の構造的にすっきりしてることがあって、であの、まあ、メイン通りから入ってでそれぞれの建物が両サイドに建てられてるっていうのとってもあのすっきりした作りだなっていうのは感じました。
そしてね、望月さんは実は高知大学のみならず全国各地の大学のオープンキャンパスにも参加されたとお伺いしましたけども、その高知大学に決めたというそのきっかけ瞬間というのは何かありましたか。
オープンキャンパスの時に行われてたもので、あの時間の中でその先生教員の方や学生と話をするっていう機会があって、でその時にあの僕がやりたかったことをあの近い専門 の、 あの先生に話を聞いて、その時にここだったら僕自分のやりたいことができるなっていうふうに感じたので一つ選択肢に挙げました。先生の自体は専門は違ったんですけど、要は学生の自主性っていうのが大事になってくるっていうのを言ってくれて、でその僕がやることにももちろんできるよっていうふうなことは言ってくれたので、あこれだったら僕できるかなっていうふうに思いましたね。であの本当にそういう先生が押してくれたんで、あのじゃあ自分のやりたいことで突っ走ってみようかなっていう気にはなりました。
なるほど。確かに僕もこの高知大学の番組担当してもう1年ちょっとなりますけども、いろんな先生にお話を聞くと特色があってユーモアもあるんですけども、何よりも先生方が熱いっていう印象がねありまして、やっぱりそういう熱意にもねを影響されたのかなというふうにも今の話を聞いてね感じましたけども、で実際望月さんはこの高知大学に入学されてどうでしょうね。高知大学、
そうですね、まあ、なかなかやっぱり高校と違って大変なところもあるんですけど、やっぱりいろいろ考えさせられる面っていうのは、考えることっていうのはだいぶ増えましたね。
例えば一つ挙げるとすると何かありますか？
そうですね、なんかすごく変な話なんですけど、なんかある意味自分の人生観とかを高校時代よりもすごく考えるようになりましたね。
確かにその高校までの学生生活と大学の生活って何が違うって、隙間が多いことだと僕はね思うんですよね。でもその隙間をどういうふうにまあ活用するか、大げさに言うと生きていくかっていうことで、まあその後の人生ってね大きく違ってくると思いますんでね、いや望月さんも今後ともですね高知大学でぜひいろんなことを考えて学んでいただければと思います。はい、望月さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。